こんにちは、高橋亮です。この番組はカシオペア農業チャレンジという番組です。二戸地域の農業の現場で行われている実験的な取り組みや実際に新規就農を目指す方の密着取材の様子などをご紹介してまいります。この番組はフィリップ・モリス・ジャパン合同会社が支援する岩手農業未来プロジェクトの提供でお送りします。岩手農業未来プロジェクトは主に岩手県北部の二戸市、軽米町、九戸村、一戸町、岩手町において農業や地域についての情報を発信することで農業への関心を高めたり農業の担い手不足を解消したりといったことを目的としています。この番組では二戸地域の農業の現場で行われている実験的な取り組みや実際の農業の最前線で行われている工夫などについてこれから新規就農を目指す桂さんとともにお話を聞いたり時には体験をしたりしてラジオをお聞きの皆様にご紹介をしてまいります。
こんにちは、農家見習いレベル1の桂です。今日は二戸市仕切りどころの荒谷果樹園さんに来ています。立派な農家になるために勉強しに来ました。リンゴについてのいろいろ教えてもらいたいと思います。
それでは新番組カシオペア農業チャレンジ記念すべき第1回目、取材対応いただいたのは代表の荒谷直弘さんです。まず最初の話題として高温障害の被害と対策についてお聞きしました。それではお聞きください。
近年だからやっぱり温暖化でお盆明け、からの、まあ、残暑というんですかね、が結構厳しくなってまして、
はい、
でそれで果物って次の年の花芽がその前の年にできるんですよね、まあ、要は今年の花芽は去年できたもの、だから今できてる花芽が来年に影響してくるんですよ、今ちょうど花芽形成期で、来年の花芽が作られている時期なので、この時期にあんまり高温が続いたりとかすると来年の花が咲かなかったり、障害が出たりっていうのがまず一つ、それはだから次の年に出る影響っていうところで一つです、もう一つの影響っていうのは今年今なっている果実に対しての影響っていうところで果実の日焼け、収穫前落下っていうのも去年はありましたね。で、まあ、それにで対処の対策っていうところだと思うんですけど、まあ、やっぱり広範囲な畑なのでできることとできないこともあって、なかなか難しいところでもあるんですけど、できる対策としたら極力まあ影をあえて作るようにしてます。昔はだから日当たりが良ければいいほど良かったんですけど、今はあえて影をちょっと作るようなやり方をしてます。初実もだから綺麗に葉っぱを取らないで、ちょっと控えめに葉っぱを取ってあげることで日焼けが防止できるっていう、そんなとこですかね。あの草もまああんまりこう低く刈らないようにはしてますね。あんまり低く刈ると地面自体の温度も上がっちゃうので、そうするとこう上と下というか両方からの温度が上がっちゃうので、まあ、草はできるだけ、まあ、昔よりは高めに刈るようにはしてましたね。あと徒長枝って言って説明が難しいんですけど、リンゴの一番上から上に行くぞって、毎年こうピョンピョンピョンピョン出るんですよ、新しい枝が、バッと上に行きたくて、それを昔は日当たり悪くなるから取ってたんですけど、今はもうあえて残して極力だから日当たりをあまり良くしすぎないようにっていうところで、そういうこともやってました。
地球温暖化の影響からか季節ごとの気温や日差しにも変化があるようで、これまでと違う方法を柔軟に取り入れ対策をされているようでした。 続いて人手不足や農業全体の課題について思うところをお聞きしました。
全体的な課題、今の課題はどこもそうだと思うんですけど、人手不足といいますか、うん、高齢化ですよね。やっぱり手伝っていただいてるパートさんたちもやっぱり高齢化してますし、っていうのはすごい、危機感を感じてるところではありますね。なのでうちもまあ極力こう、まあ、人の作業を減らすように省力化したり、作業のさっき言ったみたいにこう波をあまりこう作らないように、できるだけこう平坦にこう忙しいのが続くようにしたいと思ってるんですが、どうやってもやっぱりさくらんぼの時期とか、どうやっても山はあるので、さっき言ってた草刈りとかは今あのロボットじゃん、ルンバみたいな
草刈りもあるんですか。
ありますね。割と最近結構主流になりつつあって、今入れる投入するところでした。ロボットちゃんのもう一個いいところがあって、朝晩かかわらずずっと稼いでくれるので、夜のその獣対策といいますか、
なるほど、
にもなるし、獣害対策にもなったりするんですよね。まあちょっと慣れちゃうかもしれないんですけど、まあまあでも
あいつ絶対怖くない。
そうそうそう。収穫も機械を使うようにしたりとか、高所作業車って今まで脚立登ってやってたのを、脚立じゃなくて機械に登って、脚立だと登って降りて登って降りてってことはなきゃダメなんですけど、高所作業車ってずっと高いところずっと行けるので、一回一回降りなくていいんですよね。だからものすごいこう効率化になりますね。そのありがたいことに若い人には結構手厚いと言いますか、あのやりたいと手を挙げてればいつかは当たるみたいな、なのでまあとりあえず手は挙げ続けてるようにはしてましたね。まあただやっぱり出たとしても半額が上限なので、大体が今のね、その労働力とか人件費とかを考えると別に高い買い物じゃないのかなとか、まあ言い方よくないかもしれないですけど、とにかく常に俺は楽することばっかりしか考えてないかもしれないです。
荒谷果樹園では慢性的な人手不足に対し、補助金などを活用して日々の農作業の負担を軽減する機械やロボットを導入することにより省力化を目指して対応されているとのことで、より効率的な農業へのシフトを目指す姿勢を感じました。ここで人手不足という話題から、これから新規就農したい人はどのように農業の現場に関わることができるのか、最前線の農家さんとしてアドバイスをいただきます。
一番、手っ取り早いというか間違いないのは農協さんで、毎年春に、就農相談会じゃないわ、アルバイトの面接会っていうのをやってるんですよ、集団で、でキュウリ屋さんとか、ネギ屋さんとか、リンゴ屋さん、さくらんぼ屋さんと、今はもう生産者の方が多いです。あのアルバイトしたい人より、だからもう行ったらもう引く手余ったですもん、選びたい放題ですもん、そういうのがあるので、
ありがとうございます、
はい、だから全然そういうのを使ってもらえればいいと思いますし、それまで我慢できねえってんであれば全然紹介もしますし、
ありがとうございます、
はいですね。まあ、でも今で言ったらもうキュウリが多分終わっちゃってるので、リンゴ屋さんとかになってくるのかなとは。チラシにも一時期出してました。ですね、多分自分がその当事者じゃない人にとっては多分全然、
まあそうだよね、
流しちゃうような感じでは。でもうちも毎年そこで2人とかお願いして来ていただいていることが多いですね。結構だから短期で朝の2時間だけとか、って人もいますし、午前中だけの人とか、昔より変わったのが1日ずらっとじゃなくて何時間だけって人で人数がまあいっぱいになったみたいな感じではありますね、働き方というか。今だとだからタイミーでしたっけ、とかでその隙間バイトみたいな、そういうのでやる人もいますけど、 その感覚にちょっと近いのかな、
うん、
うちはあんまりできればプロフェッショナルを育てたいですけど、まあでもそこはやっぱりお互いウィンウィンでなきゃないところもあると思うので、うん、理想はだから毎年来てほしいんですけど、うん、そんだけうちもだから仕事がないのでどうやっても空いちゃうので、
うん、
そんなこと言ってらんないしなとも思って、うちもなんとかこう1年間通して雇えるようなこうシステムじゃないけど仕事を増やせればいいなと。短期の人は、うん、いますけど、多いいるけど短期の人って毎年じゃない人が多いか
もしれない。今だもんね、
うん、その時だけ
今年の今だもんね
そうなんです。代わりと多いかなっていう。
農協が窓口となり地域の農家さんでの短期アルバイトが可能だったり、農協が窓口となり地域の農家さんでの短期アルバイトが可能だったり、タイミーという隙間時間に働くことができるサービスを活用している農家さんもいるという事例についてもご紹介いただきました。続いては荒谷果樹園の主力であるリンゴのブランド化についてのお考えをお聞きします。
まあ、リンゴブランド化についても、まあ、リンゴに関わらずこの二戸地域って生産量は少ない地域なので、やっぱりじゃあ何で勝負するかってなった時に付加価値をつけて勝負しなきゃならないなっていうところからブランド化っていうので、リンゴでありサクランボでありブルーベリーであり地域みんなでまあこうブランドを立ち上げてやってるような感じですね。なかなかこう一人では難しいですけど、まあ、その地域でこうまとまることでこうすごい有利になるというか有利販売につながるっていう部分もあって、まあ、今でも結局それってどこの産地もそうで、
うん、
まあ、多分米がいい例だと思います。もう新しいブランドがどんど
ん
できて、
うん、
まあ、結局もう付加価値合戦みたいな感じになっちゃってる。だからそんな中でどうこう抜きんでるかといいますか、どうできるかっていうところで常にこうアンテナを張りながらじゃないですけど、今でそれこそ恋する三つ子っていう、
うん、おいらせの、
ね、そうですね、おいらせのブランド化もちょっとずつは進んでたので、はい、まあ、それも少しずつでもこう地域に認識されるようになってくればいいのかなとは思いますね。最初に用意ドンでやっても量がないので、やっぱりなかなかこうちょっと難しいところもあってもどかしさは感じるところではあるんですけど、まあ、でも三つ子も結構反響が、名前がねインパクトがあったので、
うん、
教えとは言われていましたが、買えるのかというところも、まあまあちょっとずつでも生産量は上がってくるとは思うので、まあ継続的にだと思いますこれは、うん、三つ子で終わりじゃなくて何かいい品種ができたらまたそれもとかブランド化してきながら、まあ二戸がでも基本的にはそういうブランド果物の、あの産地なんだよっていう認識がこう広がってくれれば一番いいのかなとは思いますね、うん、結構もうそのブランド云々じゃなくて、あ、二戸でリンゴ作ってんだとか二戸でサクランボ作ってんだぐらいの結構認識の消費者もやっぱ多いんで、
うん、
まあ、そういう人たちにもこう手もらえるような機会が増えればいいかなとは、まあ、そのためにはだからいっぱい作んなきゃダメなんですけど、やっぱり量がない、うん、ある程度量もないとなとは、まあ、自分自身もだから生産者でもあるのでここら辺はすごい歯がゆい感じはしてましたね。ある程度量もないと発信もできないんですよね。結局発信してねえじゃねえかってどこで買えんのやって話になるんですよね、やっぱり。ただ知ってもらうだけっていうのもまたちょっとなんか難しいというか、まあまあそれをこう矢面に立ってこう、いや来年こそはってこう言えればいいんでしょうけども、そんなにだから野菜と違って一気に増やせるもんじゃないので、野菜だともう巻けばもうすぐいっぱい取れるので、うん、その年には、
うんうん、
リンゴはやっぱ最低でも3年普通に見積もって5年かなぐらいはやっぱりタイムラグがあるので、まあだからこそ早めに手を打っとくっていうのもだからまあある意味正解なんでしょうけど、結局5年経ってから用意ドンしても手遅れになる時もあるので、やっぱり他の産地がもうそれでブランド化しちゃってるとか、
あ、そういうのも
あるので、うん、まあ、そこら辺もだから駆け引きもありますね、
うんうん、
多分自分一人でやってたらここまで広がらないと思うんですよね、うん、大地も。そこがだから地域で取り組むののいいとこなのかなってすごい思いますね。
昨年発表された 二戸りんごの新ブランド恋するみつこというブランドの立ち上げのご経験から、地域の農家で協力して付加価値をつけることで数量の確保と効率的な試行錯誤に自信がついたご様子で、次なる新しいブランド品種の発表に期待せずにはいられません。続いては、もしもこれから新規就農する方にご自分の経験も振り返りつつアドバイスするとしたら、突き当たる壁はどんなところかというトピックについて正直なお話を聞いてみたいと思います。
自分でどこまでやるかの壁だと思います。結局自分一人でもできるんですけど、もし自分でやるとなったら、絶対多分どっかのタイミングでお手伝いとかパートさんとかがいないと厳しくなってくる、あの段階が来るので、その時が結構ターニングポイントというかかなとは思いますね。だからうちはもう今はワンステップさらに上げるとすれば、その1年間通して雇用する人を頼むか頼まないかっていうところで、ちょっとこうもがき苦しんでたところではありますね。できれば通年雇用したいなとは思ってるんですけど、仕事をだから増やす、その時期にこう増やすようにしたいなと思ってました。まあでもそれがちょっといいところでもあったりしますけどね。農家
のんびりする時もやっぱりタイミングとしてあるっていうところですよね、
じゃないともう1年間走りっぱなしになっちゃうので、もう結構多分それはそれで、あれ農家だっけかってことになっちゃう時もあると思うので、そのオンオフがあるっていうのもちょっと農家のいいところなのかなと思ったりもし、葛藤しておりました。
そうですね。一番時間できる時って、シーズン的にはどのぐらいの時なんですか。冬場の方が少ないのかなってイメージがあるんですけど、
冬は割と時間ありそうでなくて、
意外とその剪定の作業とかで、
1月と正月明けて、堕落すればするほど、後で後悔してます。4月末くらいに、あの時にこうしとけばってすごい思います。
準備作業ちゃんとしとかないと自分に返ってきちゃう、
自分に全部返ってきます。なのでどっちかといったら、うちは今の時期が一番ちょっと時間あるかもしれないですね。ちょっと
収穫前の、
そうです、収穫がちょっと空いてるんですよね。なので、
でも取り始めたらもうないですよね、時間。
いや、でも
そうでもない
です。取ったとしても、そんなにいっぱいの量がないので、そこまで。でも富士が一番多いので、そこのやっぱウェイトが一番大きいので、そこに向けてどんどんこう忙しくなってくる感じですね。今は練習です、ながらの紅岩手は。
練習、勘を取り戻しながらみたいな。
そうです、そうです。まあその園地によって、でも園地というかその経営者によってまちまちですけど、でも割と富士が一番多いっていうのはどこも変わんないと思います。早生っていう早いリンゴが一番少なくて、次に中手っていう次できるリンゴが次に多くて、最後に奥手っていう遅くにできる三富士とか、遥かとかが一番多いっていうウェイト、こういう感じのウェイトになってるリンゴ園がほとんどだと思います。
自分一人ではできることにも限界があるとのことで、お手伝いしてもらってもっと規模を大きくするか、自分一人でできることを増やすかという冒頭にもあった人手不足という点にも結びつくようなお話を聞かせていただきました。さて、ここで取材は畑の方に場所を移して、実際の日焼け被害を見せていただきつつ、これからの新規就農にあたっての農地探しや、初心者でも手をつけやすい果樹についてのおすすめなどを聞いていきます。
日当たりがやっぱりいいところが色がなりやすいんで、こういうちっちゃい木は日当たりがいいんで余計、日光の、これも思いっきり重症の
重症
で、もうこんな感じです。押せば柔らかくなって
弱くなっちゃってるんですね。
そうです、もう肌がまあ弱くなっちゃって、やけどですよ、もう
やけど。
今からの化を目指してるような感じ、
そうなんです。でも何を育てたいかってまだ全然決まってなくて、
はいはいはい、 今はじゃまだ何もやられてないってこと
ですか。そうなんです。一回収納相談会に行ったっきり、
はいはいはい、
特に動けてなくて。
ああ、はい、じゃあでも土地はあるってことですか。
土地もないです。
あ、ゼロスタート。
そこからなんです。
それでもありますよ多分。やってほしいってとこは。
ああ、そうなんですね。
もうやる人いなくて、うん、放棄するっていう人が多いので。
あ、農家さん的にはそのほったらかしてる農地を手入れてくれるっていうのは嬉しいものなんですか。
あ、もうもちろん。結局、
うん、
手入れは、まあ、しなくなる人もいますけど、うんうん、何かこう作物植えなくても草刈りだったり、うん、それ管理はしなきゃならないので、結局お金入ってこないのに、うん、管理はしなきゃないわけです
。ああ、それはなるほど。
だからで税金も払うんだけど、
うんうん、
だったらまあ貸してやってもらって、うん、維持してもらった方がっていう。
なるほど。
助かるってい
う。
ただこういう永年作物果樹とか、うん、こう長いスパンで考えなきゃならない作物ってなると割とハードルが一気にくると、うん、やっぱり貸す側も貸して植えられたらまず20年最低でも20年ぐらいは、
うん、
返してくれっつうわけにもいかないわけですよ、
うんうん、
だからそういう面ではこういうリンゴとかずっと一回植えたら長いスパンで考えなきゃならない作物は割とハードルが高い。ただまあそういう作物の中でも、まあ、もうその木が植えられてる状態でやらないかっていう人も中にはいます、
うんうんうん、枯らせるよりはまだこう実がなるから作ってもらった方がっていう感じですかね。
ですね、
うん、
まあ、だから実際ゼロスタートよりそっちの方が現実的なのかなっていうのがあります、
うんうん
うん、結局窓口が今農協さんか、うん、うまくこうタイミングが合えば、
うんうん、
リンゴって1年枯らしとけないので、ほったらかしておけないので、
あ、
もう病気でダメになっちゃうし、その病気が周りの畑にも行っちゃう。薬はかけなきゃならない、
うん、
でもリンゴ取らないのにじゃあ薬かけるかって言ったら、
うん、
そんなことをしたくないので、だいたいもうやらなくなったらみんなそのまま切ってしまう。が、まあ、知ってる人に声かけてやらないかって、そのタイミングですね、
うん、
うちも声かけてもらったけど、うん、もうその時はいっぱいいっぱいだったから、うん、受け入れなくて断ったっていう時もありますし、
うん、
それがまあ今だったらもしかしたらできるかもしれないし、タイミングもすごい大事なのかなと。最初こう研修みたいな感じで本当はね入って、はい、そっからこう一人立ちしていくような、なんだろう、感じができれば一番いいですけどね。果樹で言ったら割と始めやすいのはブルーベリーだと思う。
うん、
ブルーベリー
はめちゃくちゃ簡単です。
うん、
初期投資も少なくて済みますし、機械もいらないので言
う
ても
から、ね、うん、1年目から取れたりはしないですよね。でもね、
あ、でもポツポツは取れますね。
へえ、何かよく果樹ってなるとその3年とか8年とかで何か桃栗3年じゃないですけど、うん、聞いたりするので、
うん、ブルーベリー割と特殊で、
へ、
早い段階から取れ始める。
うん、
薬かけもいらないので。
いらないんですか。
まあ、あった方がいいですけど、うんうんうん、なくてもできるので、
うん、
すごい手軽に。
あの、農家さんの言う簡単っていう基準ってどんな簡単さなんですか。
気になりますね。
技術がいらないってことですかね。剪定もそうですし、うん、栽培もそうですし、
うん、なんかこう長年の経験が必要ではなくてっていうこと
です。
なんかいい土できてればどんどんっていう感じってことですか。うん、
ですね。
あ、
シンプルにとっつきやすいって言ったらいいんですかね。
う
ん、確かにブルーベリーだと結構お庭に植えてられてしゃる方とかも話聞いたりしますからね。うん、
ですね。
リンゴの難しいポイントって、
まあ、一番は剪定とは言われてます。
うん、
綺麗な、はい、まあ、うちはまあそうは思わないんですけど、まあ、でも剪定が一番大事。あと、
うん、
それが難しいっていうのと、あとは機械の初期投資が結構かかる。
うん、
年間の、維持管理というか、固定費っていうんですかね、固定費が結構かかります。
うん、
農薬もやっぱ10回ぐらいかけらっしゃるので、
あ、
絶対あの薬かける機会はなきゃできない、うん、その機会がもう何百とするのでいい、あ、だから割とハードルは高め、さくらんぼもちょっとそうです、
さくらんぼ繊細そうですよね。
さくらんぼはもう一人でできる量っていうか、まあ、かなり限られちゃうので、
うん、何本ぐらい生えてる、生えてるって言い方、
植えてある、
植えてある、生えてる、
うちで1500
ぐらい、
1500
一番多い品種だと何になるんですか。
富士、
あ、富士が、
富士が一番、うん、まあ、やって間違いないのは富士なので、
うん、
やっぱ富士だけに偏っちゃうと作業もその時だけに偏っちゃうので、
うん、
今忙しいからその時期だけ来てくれってなかなかやっぱご時世的にもなんか厳しくなってきちゃったので、
うんうんうん、
できるだけこう作業のこう波をこう鳴らすというか、うん、山を平坦にしながらっていうやり方にちょっと変えてってはいますけど、うん、
以上が取材の模様でした。今回のお話を受けて同席された農家見習いである桂さんが日記を書き残していたようですので代読させていただきます。初めての取材では二戸市石切どころの果樹農家さん、荒谷果樹園さんへ訪問。農作業をする気満々で行ってしまったため長靴を履き、首にタオルを巻き、帽子も2種類。それらの出番が訪れることはなく、やる気にあふれた衣装が恥ずかしいと思いながら過ごしていたことはきっと誰にもバレていなかったはずだ。どの時期も大事な作業があり、その作業の理由を伺うのが大変勉強になった。技術が伴うこともあれば、忍耐が必要なものも、そしてもちろん体力も。実際に体感しないとわからないことだろうと思いながらも、春に咲く大量の花を摘む作業を想像したら、それをやってみたいと好奇心に駆られた。たくさん勉強させていただいた上にお土産もいただき、まさに実りの大きな時間となった。収納へ向けてはまだ本を読んだり話を聞く段階から一歩踏み出せないでいたが、現場に行くことでやはりまずはやってみないとと意思もはっきりしたので、少し躊躇していた農業チャレンジ体験研修の申し込みをすることにした。いかがでしたでしょうか。カシオペア農業チャレンジ記念すべき第1回目は、荒谷果樹園の荒谷直弘さんから高温障害による被害とその対策、現状の人手不足に対するアクション、作物のブランド化に向けた活動、新規収納する方に向けた忌憚のないアドバイスなどについてお話しいただき、自然体かつフランクな話しぶりから農業の厳しいこと、辛いこと、そしてその中にある楽しみを感じました。次回も岩手県北の農業の最前線についてお伝えしていく予定ですので、ぜひお聞きください。この番組はフィリップ・モリス・ジャパン合同会社が支援する岩手農業未来プロジェクトの提供でお送りしました。